質問はですね、仕事をどうしたら楽しめるかと。仕事をどうしたら、楽しむことができるのでしょうかと、こういう質問ですね。そこで大事なのは、今まで仕事が楽しいと言っていたのは何が楽しかったのかっていうことなんですね。ここです。何が楽しかったのかっていうことです。今は楽しくない、ね、だけどまず大事なのは、今まで仕事が楽しかったって言っていたのは何が楽しかったのかっていうことです。
契約いただけると、
契約をいただくことが楽しかったんですか。はい、褒められたことが楽しかったんですか。仕事が楽しいと言っていたこの楽しみっていうのは何が楽しかったのかっていうことです。契約が取れることが楽しかったんですか、それともみんなから褒められることが楽しかったんですか。じゃあそうではないと思います。
そうじゃない。
そうじゃない。
欲が満たされることですか。
どういう欲が。仕事が楽しいって言ってるこの楽しみとは一体何が楽しいか。
自分の思い通りになったことですか。
違いますね。何が楽しいか、何が楽しくて仕事をしていたかってことです。そして今は楽しくないっていうのは、そういう楽しみが消えていったってことです。仕事が楽しいっていうのは何が楽しいってことなんでしょう。今までは
今までは私はその仕事を楽しんでたわけではない、
ね、仕事を楽しんでいたわけではないですね、うん、そこがポイントですね。仕事を楽しんでいたわけじゃなく何を楽しんでいたんでしょう。何を楽しんでいたんですか。仕事を楽しんでいたわけではなくて、
煩悩じゃないですか。
煩悩っていうふうに言う、それはね、違うんですよ。違うっていうのは、その、なんていうんですかね、煩悩を楽しむっていうのはどういうことか分かります。
ごまかすことを楽しむ、
違う、煩悩を楽しむっていうことはどういうことか。煩悩を楽しむって、煩悩ですかっていう、煩悩って分かってないですよね。違いますよね。仕事を楽しんでいるっていうですね、今まで何を楽しんでいたかっていうと、 お金を使うことを楽しんでいたんです。いえ、だから仕事はなぜ楽しかったかっていうと、お金が入るからです。そして仕事を楽しんでいたんじゃなくて、仕事をしながら入ったお金をどう使うかっていうことを考えながら仕事をしていたから楽しかったんです。
使うっていう中にはそのお金を貯めるっていうことも入る。
お金を貯めるっていうことも入りますよ。またそのお金、貯めたお金を何に使うかっていうことです。お金があったらあんなこともできる、こんなこともできる、あんなものも買える、こんなものも買えるということを楽しみながら仕事をしていたっていうことです。
ということは別にその私はお金が入ることだ、お金がたくさん入ることだったら何でも楽しかったっていうこと
ですね。そうですね。お金がたくさん入るんだったら何でも楽しかったんだと思うんです。で、そこでポイントなのはなぜ楽しくなくなったかなんですよ。で、ここで煩悩っていうのが出てくるんですね。先ほど煩悩を楽しむとかね、煩悩って何なんですかっていうことなんですよ。煩悩って何なんですか？多分ね、誤解してるんですよ。煩悩を楽しむって言った場合ね、海外旅行に行ったら楽しいだろうなぁと思って、一生懸命お金を楽しみながら貯めるっていうのが煩悩なんです。ね、ブランドのバッグを買ったら、どれだけ嬉しいだろうなぁと思いながら、楽しみながらお金を貯めていくのが煩悩なんです。ディズニーランドに行ったらどれだけ楽しいだろうかなと思って、ディズニーランドに行くためのお金を稼いでいる状態が楽しみ、その煩悩っていうんです。わかります？煩悩っていう。
今から目をそらすもの
ですか？いや、煩悩っていうの。煩悩、何かを見えなくっていうかですね、実際海外旅行に行ったらそんなに楽しいかってことなんです。
まあ、そんなに変わらないと思います。
そんなに変わらない、そう、そんなに変わらない海外旅行に行ったらどれだけか楽しいだろうなって誤解してますよね。本当はそんなに楽しくないものが楽しいかのように思ってしまうんです。これを煩悩っていうふうに言うんですよ。だから煩悩の幸せを求めるっていうのは、本当は大して価値のないこと、本当は大して楽しくないこと、本当は大して嬉しくないことを、なんかこう、ね、狂ってるかどうかわかんないんですけど、それがとても楽しいかのように、とても価値があるかのように思ってしまうことを煩悩っていうふうに言うんです。だから煩悩を追いかけるとか煩悩の幸せとかっていうふうに言った場合ですね、単に美味しいものを食べることを煩悩とは言わないんですよ。煩悩っていうのは本来それは楽しくないものを楽しいと思ってしまう心を煩悩っていうふうに言うんです。
証券すればもう全然楽しくないのに、
はい、
邪険で見てしまって、
そう
楽しがないように思って楽しもうとするのが煩悩。
そうだから煩悩っていうのはその正しく見えてないっていうのが煩悩なんです。本当はそれはそんなものじゃないんだけど、たさも楽しいかのように思ってしまう。だからお金があったらあんなものも買える、こんなものも買えるって思っている間が楽しいんですよ。でも実際にそのお金を使ってみると大して楽しくないんです。でも大して楽しくないのになぜかお金がもっとあったら楽しめると思っちゃうんですよ。それが煩悩なんです。お金を使って得られる楽しみなんて大したことがないんですよ。ここで楽しい楽しいって言ってるのは今楽しんでるわけじゃないんです。ちょうどこう 子供がね、クリスマスになったらいろんな、ね、おもちゃを買ってもらえるって聞いて、あ、早くクリスマスが来ないかなと思って過ごしているようなもんなんです。そういう楽しみなんです。別にクリスマスプレゼントが今入ってきて楽しんでるわけじゃない。また日曜日になると休みがね、明日は休みだとか、日曜日になったら休みがやってくるぞ、夏休みになったら休みだと、こう子供が期待するじゃないですか。やったー、もう学校が終わって明日から休みだーとかってなるとね、すごく嬉しいわけですよ。それはまだその休みが来ていないから楽しいわけ。ね、学校が始まると、ああ、なんで学校なんだ、もう、なんて言うんですかね、夏休みが早く来ないかな、とかっていうふうに思う。そして夏休みを期待しながら、こう生活している。そういうのを、煩悩の楽しみって言って、実際にそれが本当に楽しいかどうかなんてわかんないんです。はっきり言って、学校の方が、夏休みよりもね、学校がある時の方が夏休みよりも楽しいんです。客観的に見たらね、なぜならばちゃんと時間を与えね、決められているから。時間がね、決められていない、そういう自由な時間ほど苦しいわけですよ。何でも使えるけど、それはね、ちゃんと自分の意思でその時間を決めていかなくちゃいけないわけです。与えられた方が、決められている方が、決められない時間よりもよっぽど有意義に使えるし楽しいわけです。ところが子供は自由に使えると、自由に使えると思うだけで楽しいんですよね。でも実際は自由に使えると言っても、時間を決めていかなくちゃいけない。決めていくことが大変なんですよ。どうですか、夕食何食べるって言われてね、これっていうふうに言うのが大変じゃないですか。作ったものをね、ああもうこう、ね、別に考えることなく出してもらった方が楽なんですよ。何が食べたいって言われて、それをね、こうしたいっていうふうに決めていくっていうのはね、決められていることよりも苦しいわけですよね。だから煩悩の楽しみっていうのは、実際にまだ楽しんでいないものを想像して楽しむことを煩悩っていうんです。実際はそんなに楽しくないものを、例えば結婚したらどれだけ幸せだろうかと思うことが煩悩。彼女ができたらどれだけ幸せだろうかと思うのが煩悩なんです、ね、宝くじで一等が当たったらどれだけ幸せだろうかと思う心が煩悩なんです。マイホームを持ったらどれだけ、幸せだろうかと思うことが煩悩。子供ができたらどれだけ幸せだろうかと思うことが煩悩なんです。まだ得ていないからそれが楽しいかのように思ってしまうだけなんです。
欲でどんどん食べちゃうってい
うのはね、欲でどんどん食べちゃうっていうのはね、味わってないんです。目の前のものが口に入っている時にはもう目は次のものを見てるんです。そうすると目の前の自分の食べているものを味わってないから、例えばバイキングとかに行くとね、あー、こんなにも食べれるとか言って喜ぶけど、大して美味しいものは置いてないんですよ。こう言っちゃなんだけど、あんま美味しくないんです、ね、僕もいろんなバイキングって行ってみましたけど、やっぱり一品物を出してもらえるところの方が美味しい。少なくてもね、バイキングってちょっと高くてさ、いろんなものが食べれるとかって言うけどね、その一つ一つは結構雑に作ってあるわけですよ。心を込めて作ってあるわけじゃなくて、味も適当なんです。ところがそれを美味しい美味しいって食べれるのは、もう目がね、はぁはぁはぁこう次のものを見てるから、味わってないんです。ディズニーランドが楽しいと思うのもね、今乗っているアトラクション、うんね、もうアトラクションに乗っている時から次のアトラクション何乗るかってことを考えてるんです。だから楽しいんですよ。こいつはなんですけど、一つ一つのアトラクションそんな楽しいですか。もう僕ディズニーランドに行って思いましたけどね、一つ一つのアトラクション大して楽しくないですよ。 言うほど。いや、それをね、1時間も並んでね、いや、東京までわざわざ行ってですよ。そして入場料まで払ってね、そして乗るだけの価値があるかってことなんですよ。そう思うと、そんなに価値がないことに、すごく熱狂的になる。今だったらね、ディズニーシーでですね、新しいトイストーリーマニアっていうのができてね、何ですかね、500分待ち ?8 時間半ね、500分待ちと。500分まで待って乗りたいですか？で、何があるかって言ったらですよ、その近くのね、ラグーナ、ガマゴリでもあるようなね、ババババババババってこう打つだけのね、で、中がその人形がちょっと変わっただけのね、それをね、ただやるだけなんですけど、ね、今人気のアトラクションということで、ブワーッと人が並ぶと。ね。東京スカイツリーとかね、ものすごい人ですよね。でも、上からちょっと眺めるだけじゃないですか、そんなね。その眺めがちょっと変わるぐらいがね、そんなにすごいんですかと。大して幸せじゃないわけですよ。だけど、あたかもそれがものすごく幸せかのように思ってしまうことを煩悩っていうふうに言うんです。ね。本当はそんなにも価値のあるものではないのに、ものすごく価値があるように思ってしまうんです。ね。本当はそんなことに人生をかける必要もないのに、人生をかけてしまいたくなっちゃうんです。そういうことにとらわれることを煩悩っていうふうに言うんですよ。ね、今その自殺の問題とかって、いじめの自殺とかっていうね、問題で、もう、テレビもね、毎日ね、こう、流してますけどね。でも、自分と直接関係がないじゃん。今、現実として。そんなことにどうしてそんなに必死になれるのかと。これも煩悩なんです。だから自分にとって本当に大事な問題ではないことがとても大事に思えてしまう。どうでもいいことがどうでもいいと思えなくなってしまう。大したことがないことがとても大きな問題に見えてしまう。これを煩悩っていうふうに言うんです。ね。ちょうどまあ騙されてるようなもんですよ。そのジュースがね、自動販売機でね、120円で売ってたらさ、ね。普通に買えますけどね。それがね、1万円ぐらいで売ってると。おぉ、さぞかし美味しいジュースなんだろう。中身は変わらない。こういう感じで買ってるわけです。いや、さすがに自動販売機で、ね、1万円って言ったらね、さ、買いませんけどさ、ちょっと何か買えれば買うでしょ？そうでしょ？それがディズニーランドにあったとかなったらさ、ね、キャラクターのいろんな絵もくっついてるとかなったらね、味はちっとも変わらなくても買っちゃうんじゃないですか、高くても。こういうの煩悩っていうふうに言うんです。煩悩以外で楽しいと思うことは、私たちは煩悩の楽しみを追いかけている、いる間はないです。だから仏教を聞いていくと、煩悩の楽しみが減っていくんです。煩悩の楽しみが減っていくっていうのは、その、なんていうんですかね、大して楽しくないってことが分かってくるんです。例えばディズニーランドに行っても、そんなに 大して楽しくないなと。東京スカイツリーに行ってもね、そんな何が変わるって言うんですかと。ね。まあちょっと前に AKB 総選挙があった。それがどうしたんですかと。ね。そういうふうにこう、今まで熱狂していたものがだんだん冷めてくるんです。こう例えば、海外旅行に行くと。ね。もう大体ね、海外旅行に行ったね、感想っていうのはね、大体疲れた。ね。なんか見てるだけでしょ？ね。あんま変わんないんです。ブランドのバッグを持ったと。ね、ただ自慢ができるだけです。そうすると、 そのだんだんとお金を使うことがそんなに楽しくなくなってくるんです。だってお金を使ってもそんなに楽しくない。楽しかったのはね、何かこうおかしくなっていた時なんですよ。自分がこう気持ちが高揚して、こううわーお金を使える、あれも使える、これも使えるっていうね、まあ、なんていうんですか、バイキングに行って一つ一つが大したことないけどさ、たくさん並んで、うわー、あれも食べれる、これも食べれるとか言ってね、大した味もないものが美味しく感じられるんです。それにバイキングはそういうくね、やっぱ心理的なものを利用してるので、作る側もね、やっぱり心込みて作れないんです。だって美味しく食べてもらうことはないから。わーって食べるから。そうすると、まあ、仏法を聞いてですね、煩悩がだんだんと少なくなってくる。煩悩が少なくなってくるってことは、正しく物事が見れるようになってくる。お金を使ってどれだけ、のものが本当は得られるか、ね、結婚したら何が幸せなのかっていうことが分かってくる。子供ができるってことはどういうことなのかっていうことが分かってくる。マイホームを持つってことはどういうことかっていうことが分かってくる。分かってくると、もう人生、その今まで楽しいと思っていたことが楽しくなくなります。だから仕事が楽しくなくなったんです。仕事が楽しくなくなったんじゃなくて、ね、もともと仕事は楽しくなかったんです。もともと仕事は楽しくなかった。そうで行き詰まってるわけですよ。楽しくないと。じゃあ人生において楽しいことって一体何かっていうことなんですね。そこなんです。で、私たち人間にとって本当の楽しみっていうのはもうこれしかありません。人を幸せにすること以外に人間が本来楽しいと感じることはありません。はい。これが人生において唯一楽しいと心から思えるものです。だから仏教を聞いていくと誰しも利他に励むようになるんです。なぜならば利他をすること以外楽しくないからです。楽しいと感じられないんです。だから仕事もね、本当にお客さんの立場に立ってお客さんに喜んでもらえるように仕事をすることが仕事を楽しむことになるんですね。でもそれはその煩悩の楽しみを追いかけている間は見えないんです。煩悩が楽しみだと思うからですね。だから仏教は正見を教えてですね、今あなたが求めているものはいかに幸せではないかっていうことを教えてくれてるわけです。それが分かってくると、ああ、楽しくないなってなるんですね。じゃあ何が楽しいのか、何が楽しいのかって言ったらですよ、人を幸せにすること。ね。これを親鸞聖人はですね、物を憐れみ、悲しみ、育むなりと、こういうふうにですね、歎異抄第4章に言われてますね。667ページですね、左から 1,2,3,4 行目に、衝動の慈悲というは、物を憐れみ、 悲しみ、育むなですね、物を憐れみ、悲しみ、ですね、育む、これが楽しみってことですね。憐れみっていうのは苦しんでいる人を見てですね、本当にかわいそうなね、お気の毒な方だな、こういうふうに思うと。悲しむっていうのはその人の苦しみをなんとか取り除いてあげたいと、ね、だから憐れみっていうのは かわいそうだなって思う心、そして悲しむっていうのはその苦しみをなんとか取り除いてあげたいなとこう思う心、そして育むっていうのは実際に苦しみのないところまでですね、相手を育てて導いていくこと、育てていくこと、それが利他ということですね。そうやって相手が苦しみのないところまで、自分が一生懸命育てて連れていくことができると、それはなんと楽しいことなのか、なんと幸せなことなのか、これが本当の楽しみなんです。例えば保険という仕事で言うならばですね、保険という仕事を使って、お客さんにできることがあると思うんですね。本当に必要としている人に本当に必要なものを提供してですね、その不安を取り除いてあげる、これを仏教では利他の中でも無為性って言われるわけですね。ね、無為性、不安をですね取り除いてあげるという施しということです。これが保険の仕事だと思うんですね。だからその不安をかきたてるようなことはやめた方がいいと思うんですよね。不安をかきたてるようなこと、あ、これが不安ですよ、不安ですよ、不安ですよとね、まあ、宗教だったらね、あなた死ぬんですよ、死ぬ、死ぬんですよ、死ぬ、死んだら恐ろしい地獄がありますよとかっていうふうに言うとね、不安になるじゃないですか。それでこれをつかみなさい、はいってね、こうなる。これは簡単に人がなびいていきますけど、それは相手を騙しているっていうことになりますから。ただ知らないことがあるなら教えてあげなくちゃいけない、抱えている不安があるならばそれを、ね、伝えてあげなくちゃいけない、その上でその不安を取り除いていくためにこういうものがありますけどどうですか、それを伝えていくことが保険という仕事なんですね。だから不安を取り除くことが、これが保険の仕事ってことです。本当にお客さんのことを思ってね、お客さんの不安を取り除いていこうとこう思うのならばね、それは仕事がとても楽しくなります。でもなぜ今楽しめないのかっていうと、それはお客さんを騙す気持ちがあるからなんです。つまりお金を手に入れなくちゃいけないってなるとですね、お金のために仕事をするっていうことになると、どうしてもそのお客さんを騙さないといけないわけです。はい。
どうしてもですか？
どうしてもです。はい、
会社の方針としてはね、やっぱり不安をかきたてるようなそういうスクリプトっていうかできてるんですね。そういうの
は
ね、
はい、そう
で、いや本当なんですよ。で、大変ですよっていうような形で、どうしようっていうふうな、
そうそうそうそう、そこでこの保険がと、そうそうい
うふうにやっぱり進めるんですね、そういうこと。
はい。
やはりそういうことをベタさんからもお聞きしてるんで、
はい、
私としてはやっぱり苦しいんですよね、そういうことを。
それはだってね、嘘をついてるってことになりますから、はい、で特にそういうふうにしてお金を稼ぐと信仰は進みません。はい、十字描写論の教えの中に、所持を求めていく人は本業っていうですね、本業の修行をしていかなくちゃいけないっていうふうに言うんですよ。仏教の本来の修行をしていく必要がある。この本業の中にですね、相手を言葉巧みに騙して自分の思いを通していく、そういうことをやめなさいっていう教えがあるんです。だからどんなにやっぱり仕事だからといってですね、私たちは仏教を求めているものですから、そのお金のためではないんですよね、まあ、私たちが仕事をするのは。だから他の人たちがどんなにそういうふうにやっていたとしても、うん、自分だけはですね、そういうふうにお金のために相手を騙すようなことはしないっていうことが大事です。
会社の方針とかっていうのは無視して、
それは会社の方針とかを無視していいです。
ああ、そうですか。
はい、そういうふうに会社の方針に従うと、これはお客さんを騙すことになるので、まず仕事自体に楽しみを感じることはなくなります。はい、仕事自体に楽しいと思えない。だって騙してるから。どんなにこう、なんていうんですかね、お金を稼いだとしても、たくさんの売り上げが上がったとしても、それはお客さんを騙していることになるので、心は満足しません。そこで煩悩の幸せが出てくるわけです。だから煩悩の幸せがかきたてられると思います。そういうふうにしてお金をたくさん手に入れた人は、もうなんかお金を使うことがまるでこうステータスシンボルかのように、こう自慢するようになるんです。だからそれは仏教から言うと苦しんでいるっていうふうに言うんですよ。人を騙してお金を手に入れていてもですね、心が苦しむだけなんです。え？例えば私だったらですよ、お金を手に入れるためだったらいくらでも説法を使えばですよ、できますよ。ただお金を手に入れるっていうことだけを考えたらですね、言葉を使う仕事ですから、相手の心に話をかけるってことはね、相手の心を騙すこともそんなに難しいことではないわけです。だけどそんなことをしたら私だって苦しいじゃないですか。お金のために仕事をしたらですよ、苦しくなってくるんですよ、私の心が。そしたらね、この苦しみを何とか解決するためにね、煩悩がかきたてられます。当然お金が手に入ったらね、よし豪華な家を建てる、で次は高級車だ。そうだ、でもこれをじゃあ清盛さんに見られてしまったらね、だからちょっとこう隠し財産を作って、別荘を作るわけですよ。で清盛さんに隠して、で私はこう質素で頑張っているっていうことにするわけそういうなるんですって。嘘をつくと苦しいもん。はい、だから自分が苦しむことはしたくないんです、ね、どんなに会社の方針であろうとも、自分だけもだけではね、自分だけでもですね、それをやらない。お金のために仕事をしているわけではなくて、やっぱり本当にお客さんのために仕事をしていかなくちゃいけないわけです。例えば何か物を売るという仕事をしているとしたらですよ、ね、それを自分がお金が儲かるからっていう気持ちで仕事をするんじゃなくてね、例えば健康食品を進めるとしたならば、それで相手の人が健康になるように進めていくんです。自分が儲かるとか儲からないとかじゃなくてね、このサプリを飲んでお客さんが元気になってほしい、健康になってほしい、それが第一の目的になってほしいんです。それが私の幸せなんだと、こう思ってほしい。そうじゃないとね、わずかなお金を手に入れるために人を簡単に騙すようになる。 いや、人を騙したくないから自分の心を騙すようになる。そうすると煩悩がどんどん吹き上がってくるんです。ね。そうじゃなくて、仕事をするときはですよ。その相手を幸せにしたい。それが仕事なんですよ。ね、本来仕事っていうのはですよ。ね、価値を生み出すためにやっているものなんですね。ね、仕事っていうのは価値を生み出すそういうものなんです。だから自分が一生懸命頑張って価値を生み出していくことによって、その価値を価値だと認めてくれる人がいてね。認めてくれる人がいて、その価値に対してお金というものがやってくるんですよ。出してくれるわけです。これが本来の仕事っていうことです。だから仕事っていうのは必ず相手がいてね、その相手にとって価値のあることを提供することによってお金が入ってくる。これが仕事のまず原則です。ね。ところが、この人間っていうのは不安の塊なので、不安っていうものをこの人に与えるとですね、煩悩が吹き上がるわけです。煩悩が吹き上がるっていうことは、本当は大した価値がないものなのに、ものすごく価値があるように思ってしまう。ね。本当は、そんなことはどうでもいいことなのに、ものすごく大事なことに思えてしまう。そして相手は、騙されてお金を出すわけです。そうやって手に入れた自分ね、お金っていうのは、当然自分はこんなことをやってるんですから、世の中こんな風になりません？自分はお金を持ってるけど、人は、その私に不安をか、ね、かき立てて、そして価値のないものを価値があるように見せかけて、売りつけてくるんですよ。みんな。自分がそれでいいと思うなら、世の中そんな風に変わっていくじゃないですか。じゃあ、人を騙せたらですよ。安いものでも高く売ればいいってなるじゃないですか。対して価値がないものでも価値があるようにして見せてね、売ればいいと。お金さえ手に入ったらいいんだっていう世の中が出来上がるわけです。ね、自分だけはそんな、ね、自分だけじゃ、そういうふうに不安をかき立ててお金をもらったらいいというふうにはならないわけですよ。だって楽してお金が手に入るんですから、これは。でも本当はお金が手に入っているけど、それはそのお金は、そのお金の分だけの価値はないんです。ちゃんと相手を見て、価値のあることを提供していくっていうことが真っ当な仕事なんですね。そうしないと世の中はおかしくなってきますよ。どんどんどんどん。不安をかき立てて、からね、欲をかき立てて、価値のないことを価値があるように見せてね。そして、ね、どんどん提供していくと。ね、対してね、一生懸命教えてくれないね、塾にね、親はお金を出すようになるわけですよ。ね、対して成果が上がらない教材のためにお金を出すようになるわけです。どこが悪いと。買った人が、それがいいと思って買ったんでしょと。その前にね、売る人がですよ、誠意が大事じゃないですか。本当に、これで相手が幸せになってもらいたいと。ところが仏教が伝っていけば伝っていくほど、そういう気持ちの人がいなくなってくるわけですよ。ねえ、レストランに行っても、本当にお客さんに喜んでもらおうと思って接客する人もいなくなれば。ね。その、食事を出す人も心を込めて作る人もいなくなる。コンビニに行ったらね、自分のね、ポイントやね、自分の成果が上がるようにね、すいません、ポイントカード作りましょうかとかね。こうなんか進めてくると。本当に僕が欲しいかどうかっていうことを全然考えずにね、もうどんどんどんどん進めてくると。ね。 ガソリンスタンドに行って入れてもらったらね、ね、部品が壊れてもいないのに、あ、ちょっとこれ壊れてますから交換しておきましょうかとかね、嘘をついて交換したりする。大して問題もないのに水抜き剤でも入れておきましょうかとかね、自分のお金を儲けるように平気で嘘をつく。そうやって一つの道徳が崩れていくわけですよ。自分がそんなお金をね手に入れるためなら人を騙してもいい、みんなやってるじゃないか、みんなやってるから、じゃあ私はそういうサービスを受けていいんですか。お金を手に入れて心のないね、そのサービスを受けながら生活していっていいですか。そうじゃないでしょ。やっぱり私はお金を使うときにはちゃんと心を込めたサービスを求めるじゃないですか。相手には、相手に求めてるのに、なんで自分がやるときはお金が手に入るなら何をやってもいいんだというふうになるのかってことなんです。煩悩をかき立ててね、え、価値がないものを価値があるように見せるっていうことは、それは相手を騙しているってことなんです。そうじゃなくて、たとえお金が入ってこなかったとしても、ちゃんと相手に対して価値のあるものを提供していくと、それを自分の楽しみにしていただきたいんですね。だから保険という仕事は、保険という仕事でこの世の中に必要なものなんです。それに自信を持って本当に必要な人に必要なものを提供していく心を込めて、それはそんなにお金が入る仕事じゃないんです。お金が入ってる人は嘘をついてるんですよ。
今はちょっと2人で活動している相手のペアの女性の方もいるんですけど、
はい、
彼女ちょっと3年くらい前にこう離婚してですね、
はい、
シングルマザーなんですね、
はい、
で今今年、まあ、福井大学の大学院卒業した息子さんがいるんですけど、
はい、
ま、もう一人関西大学に行ってる娘さんがいて、
はい、
まあ、次第ですので仕送りとかしなきゃいけないし、
はい、
いろんな授業料とかいろんな面で非常に大変なんで、
はい、
お金を儲けないとやっていけないっていう、そういう思いが非常に強い方なんですね、
はい、
で基本的に保険っていうのはその死亡保険金で儲かるんですね、会社で、
はい、
医療保険は売っても儲からないんですよ、
はい、
まあ、ご存知のように今長生きの世の中なので、60歳までに亡くなる確率なんて1割ぐらいなんですね、
はい、
そうすると10人保険料払ってくれててもそのうちの1人分しかお金出さないんで、会社としては死亡保険金60歳の間に出さないんで、はい、一番利益上がるんです。その女性は一緒にやっててもちょっと苦しいのがね、その独身の男性で もうすごい大きい死亡保険金持ってるんですわ。でその和法がですね、あなた行動障害になったらどうするんですかって言うんですね。で当然行動障害になると死亡保険金と同じ金額会社は出すんですけれど、行動障害になる、まあ、確率っていうのはですね、死亡する確率よりも低いんですね。で、まあ、もちろん行動障害になったら障害者年金というのも一応支払われるんで、そのこととかはもう加味して説明するならいいんですけど、そのいろんな DVD を用意してですね、車椅子でバスケットして、まあ、女性の話とかね、まあ、交通事故でこういう体になってしまった人の話とか、まあ、もう会社もそういうものを用意してるからなんですけど、すごくやっぱりその若い人ですと不安になるんですね、そういう話を聞くと。やっぱり自分も車を運転してるしとか、自動もそう見てると横で苦しくなるんですよね、はい、そういう話をこうしているとね。で、まあ、まあもちろんその、ま、間違いかって言ったらこれはもう別に間違いでないのかもしれないけど、ちょっと私ついていけないなと思うことがやっぱり あるんですね。でも会社としてはでもそれを称賛してますから、当然まあその悪いことじゃないようにやってるんですけれども、 そういう人とこう一緒にこう仕事をしなきゃいけないって苦しみもやっぱりあるんですね。
それは苦しみではないんですよ。
あ、じゃないんですか。
本当は憐れみに変わらないといけない。それはそのシングルマザーのお母さんが一生懸命お金を稼いで何に使っているかってことなんです。
ほとんどでもお子さんに使ってる。
そう、子供のために使う。でもそれは人を騙して手に入れたお金なんです。人を騙して手に入れたお金を子供のために使います。子供は当然お母さんとグーゴーですよね。じゃあお母さんの出しているお金はちゃんと使ってくれると思います？
あ、でもやっぱりその息子さんも娘さんもそうですけど、お母さんがそういう必死の思いでこう仕事をしているのに、やはりお母さんにお金出すことを苦しい、あ、辛いとか思ってないですね。親が出してくれると思ってる、
はい、そうですね。それは結局子供さんはお母さんを利用してるんですよ。出すだけ出して捨てようと思ってるんです。いや、そういう自覚はないかもしれないけど、結局そういうことですよね。
で、まあ、息子さん今年福井大学の大学に卒業して、
はい、
東京の方に就職をしたんですけれど、もう僕は帰ってこないからね。
そりゃそういうふうに育てられたらなりますよね。そしたらそのお母さんが子供に出したお金は無駄です。だからそもそもそのお母さんは子供のためにそんなに働く必要はなかったんです。そしてもっと言うならね、子供さんは大学に別に行きたいとも思ってなかったんです。大学院に行きたいとも思ってなかったんです。本当はそんなにお金かからなかったんです。はいね。もし私が親だったら、いやー、まあ、大変だね、自分で頑張ってバイトして稼げる？出せる？授業料ぐらいまではね、出せそうかなとかね。だってその子が頑張れば稼げるお金ってあるじゃん。本当に大学に行きたいって思うのならその子が働いて稼いで出したらいいんです。私学に行ったならばね、あなたがそれを選んだんでしょ。じゃあ自分でそれを稼いだらいいんです。足りない分をお母さんが出してあげるからって言ったらいいんです。
なんかそのもう娘さんも多分その向こうで今就職活動してるみたいなんですけど、
はい、
大阪で就職をすると思うから、
はい、
もう帰ってこないと、
はい、
で自分はもう一人なんで、
はい、
老後の資金も貯めないといけないって言って、
はい、
経済的な不安はもう常につきまと
う。それは不安をかきたててるもん、人に。それはね、有意識ですから跳ね返ってきますよね。人に対して不安をかきたてる人は自分も跳ね返って不安になるんですね。自利利他の反対は自損損他ですからね。相手に嘘をついて騙してるっていうことは自損、自分もまた苦しむことになる。相手に投げかけているものはそのまま自分に跳ね返ってきますので、相手を不安にさせている人は自分も不安になってくるんです。
何をどう感じて不安になるんですか？
何を、それは当然相手に対してやったことがそのまま跳ね返りますから、あなたはちゃんと保険に入っておかないとね、不安になりますよ。つまりお金がないとちゃんと不安になりますよと、お金がないと不安だよ、お金がないと不安だよって書き立てたら、当然自分もお金がないと不安ですよね。暗示をかけてますからね、人にかけてるってことは自分にもそのまま跳ね返ってきます。
私その老後資金の話をしてた時に、ある40代の男性が、いや僕も本当に苦しいと思ったら、もう別に子供と一緒に生活してるし子供に出してもらおうと思うって言ったお父さんいたんですね、
はい、
で私素直に、あ、それ一番いいですねって。やっぱり一緒に生活されてるんだったら、みんなと一緒にお金出し合って生活するの一番いいと思いますよって言ってその一緒に働いてる女性が、あんたバカじゃないそんなこと言ったらリタイアメントのプランがもう持ってけんやろとかって言われたんですよね。まあそれは持ってけんことはな ないと思うんですけど、
はい、
あのそんな風に言ったらもう保険売れるやろとか言われたんですけど、
はい、
でも私その人の考えって正しいと思うんですよね、
はい、それは保険を売るためじゃないですから、大事なのはその相手に価値のあるもの、本当に価値のあるものを提供することですか。でこれはお金がたとえ少なくてもね、決してお金に困ることはありません、はい、やっぱりこれはね、もう因果の道理ですよ。自分は価値のあるものを提供していくと。だから自分は価値を生み出してるんですよ。価値を生み出していけばそれだけのものはお金じゃなくてもリターンが来ます。価値を生み出していくっていうことが大事なんですよ。価値っていうのはね、自分にとっての価値じゃないんです。結局相手にとっての価値なんですよね。相手にとって価値のあるものを生み出していけばね、自信を持って、必ずそれは価値に見合ったものが返ってきます。それはお金であるか、物であるか、心であるか、時間であるかね、助けてもらえるってことか、違いね、そういう、それは違いますけど、必ず返ってくる。そこですよ。お金のためじゃない。目の前のお金は少ないかもしれないけど、自信を持って価値を生み出していけばね、必ずそれはいろんなもので返ってくるわけです。そのシングルマザーのお母さんは価値を生み出してないわけです。嘘をついたわけですから。そうすると世の中全体が価値がなくなっていくわけですよ。どんどんどんどん。ね。だから自分もちゃんと子供を育ててない。自信がないですよ。お金さえ出せばいいってことなんですから。逆に言うとね、お金が出さない方がね、出せない方が子供はちゃんと育つんです。なんでかって言ったらお金がないとね、もう嘘つけないもん、子供に対して。ごめんね、お金がないからね。ないから心で返すっていう風になるじゃないですか、子供に対して。お金がない、僕もだってね、その授業、その、なんていうんですかね、塾とかね、家庭教師とかね、そんなのね、もう、その、つけさせるお金なんてないんです。ないと思ったらどうするかって言ったらね、僕が家庭教師になると。何でも聞いてくださいと、勉強してやるからと。ね。結局、お金は出さないけど、何もしませんってことにはならないんですよ。お金は出さない代わりに何か自分でできるものを、自分の持っている能力で、こうね、返していきたいって思うわけです。逆に言うと、お金を欲しいっていうのは、自分の持っているものを出す気がないからね。お金で、こう、なんていうんですか、お金出してるからいいでしょって言って、言い訳してるだけなんです。子供とちゃんと向き合ってない。だから子供は自分を捨てていくわけですよ。本当は大学のお金だって出してあげたい。でもそんな経済的な能力が自分にはないって思ったらさ、私学なんかには行かない、子供は。一生懸命勉強してお金のかからない大学に行こうと思う。またそこまでしてね、お金を出してもらって大学に行っていいんだろうかって考える。でも何も考えてない。それは親自身がね、お母さん自身が子供と向き合ってないと。価値を生み出していくっていうね、こういう生き方をしていない。そんなね、お母さんに育てられたね、子供だってね、そんな価値を生み出していくという発想がない。そしたらもう人生どうやって嘘をついて生きていくかと。人を騙して生きていくかと。ね、楽して生きていけるか。そんなことしか考えなくなる。何度も言いますけど、価値を生み出していくっていうことはですよ、自分が思っている以上にお金は入りません。ね。だから、世の中みんな人を騙してるんです。そして、その結果が今やってきてるんですよ。一生懸命高度経済成長で頑張ってきた。それは頑張ってきたっていうのは、みんなで価値を生み出してきたのか。みんなで嘘をついてきたのかっていうことなんです。みんなで嘘をついてきたならば、不景気がやってきますよ。バブルが弾けるわけですよ。つまり、膨れ上がったものっていうのが破裂したっていうことはですよ。それは中身がなかったってことなんですよ。みんな一生懸命頑張ってきたけど、価値を生み出していなかったってことなんです。みんながね、一生懸命価値を生み出していたら、みんなが豊かになる世界がやってきたはずなんです。 だけど一生懸命働いて働いて働いて働いて働いたのはいいけれども、じゃあ本当に中身のある仕事をしてきたかってことなんです。それがこれからの時代問われているんだと思うんですね。そうしないともう世界そのものがどんどんと落ちていくわけです。いや、落ちてきてるわけですよ今現実に。もう嘘をついて稼げる時代じゃないんです。残念ですけど。
でも会社としてもやってる本人としても嘘ついてるっていう意識は全くないです
か？ないです。はい、そう、全く嘘をついてるという意識はないです。人を騙してるという意識もない。合法じゃないかっていうふうになっている。でもそういうことを繰り返していくと、その、日本全体のね、まあ日本今グローバル化社会ですから世界全体の価値が下がるわけです。だからみんなが等しく、まあ、貧しくなっていく世界が出来上がる。金持ちがね、お金をどんなに手に入れたとしても、それを心を込めて提供してくれる人がいない。芸能人がたくさんのお金を手に入れたとしてもですよ。そのたくさん手に入れたお金を使う相手が騙してるからね。本当はそんな価値がないものまで大きな価値で出してね、ね、1本これ100万だ、1000、ね、200万だって言って、本当はね、10万ぐらいしかないものをそういうふうに売っていくわけですよ。ぼったくりのように。寂しい世界が出来上がりますので、せめて自分の手によってね、自分その、なんていうんですかね、本当に小さな努力かもしれませんけど、まず自分からどんなに周りの人が嘘をついていたとしても、自分は真っ当な仕事をしようと、ね、で真っ当な仕事っていうのはそんなに儲かりません。こう言っちゃなんですけど、はい、だけど人が嘘をついていたとしても自分がそれに流されずに真っ当な仕事を続けていくっていうことが大事だと思いますね。はい、これが仕事を楽しむっていうことです。
真っ当な仕事っていうのは
そう、利他っていうことですね。利他っていうのは価値をもう生み出していくっていうことです。中身のあるものを作るってことですよ。中身のあるものを提供するってことです。テレビを今見てもね、もうどうしたら視聴率が取れるか取れるかっていうことばかりが問題になってね、本当にね、訴えるものを作る番組がないと。ほんとね、面白くないよね、何見ても。視聴率を何とかして取ろうとね、ジャニーズを使えば視聴率が上がるかとかね、芦田愛菜ちゃんがね使えばね視聴率が取れるかとかね、そんなことよりもさ、本当に心に訴えるようなものを作ってほしいと、見て本当に価値があった、良かったって思えるものを提供してほしいって思うじゃん。ところが世の中今そういう風になってないんですよ。もういかにして人を騙すかっていうね流れになってる。そうするともう映画を見ても面白くない、テレビを見ても面白くない。本当にこう価値のあるものが世の中からどんどんどんどんと消えているなと。食事を食べに行ってもですね、本当に感動を覚えるようなねお店は少ないなと。そう思います。はい、そういう中で本当にお客さんに、あ、この人のする仕事は信頼できると思われるような仕事をぜひねしていただきたいなと思うんですね。
まあ、自分の思いとその会社の方針と その板挟みになってね、まあ、苦しいなと思うんですね。やっぱり会社の一員として、はい、まあ、会社の方針に従っていかなければいけないだろうなと思うんですけど、
はい、
これもちょっとどうしてもこれ会社がそういう方針であったとしても、はい、私はできないなっていうふうにやっぱ思いますね、そういうことって、はい。それってあからさまには
言わないですけど、心の中に深く蓄えてね、内心に仏教を蓄え、下層にはその顔を表さずってね、蓮如上人が言われてますから、そういうふうにこう内心に深く蓄えてやっていく必要がある。 はい、分かっていただけたでしょうか。はい。